本日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。ルカの福音書24章13節から35節までです。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女の言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。改めまして皆さんこんにちは。今少し長い聖書箇所を読ませていただきましたけれども、今日はこの箇所を通してコロナ危機の中で問われる聖書信仰というテーマでメッセージをしたいと思います。今お読みした内容はいつどこで起きた出来事かといいますと、紀元30年、今から1990年前の4月9日日曜日、これはイエス・キリストが復活した日でありますが、その午後の時間帯の出来事だということがわかります。なぜなら2人の弟子たちはエルサレムから西に11キロ離れたエマオという村にイエス様と話しながら歩いていったわけですけれども、 そのエマオに着いた頃にちょうど日が暮れたわけですね。11キロっていうと普通で歩けば3時間ぐらいでしょうか。話しながら歩けば4時間でしょうかね。ですからあの日曜日の午後の出来事だったということがわかります。場所はイスラエルという国のエルサレムを出発したんですね。皆さん、イスラエルってどこにあるか世界地図でわかりますでしょうか。このイスラエルというのは不思議な国であります。1900年近く世界の地図にはなかったんですね。しかし1948年5月14日に国連がこの国家の建国を認めて、イスラエルという国が誕生した、再建されたのであります。そしてそれだけではなく、その時まだエルサレムを取り戻していなかったんですけども、1967年の6月第3次中東戦争、通称6日戦争といいますが、あの出来事を通してエルサレムを取り戻したんですね。実はこのことは聖書の中に何度も予言されていたことでありました。ユダヤ人は世界中に散らされて流浪の民となるけれども、必ず世の終わりの前にかつて住んでいた地域に戻ってきてイスラエルを再建するんだという予言があるわけです。その予言の通り彼らは帰ってきました。ですから今私たちはいつでも聖地旅行、イスラエル旅行ができるわけですね。実は今月も上旬に私は36名の方々を引率してイスラエルに行く予定でありましたけれども、このコロナによってその旅行もキャンセルとなってしまいました。今日登場するエマオという町にも行くはずだったのに行けなくて、とても残念ですね。私にとってはもう十数回行ってるんですけども、今回初めてっていう方がたくさんおられて、すごく楽しみにしておられたことと思います。今コロナのために私たちの生活は思い通りに進まない、キャンセルしなければならないということがたくさんあると思いますね。そのような中で私たちの心はどうしても落ち込みがちになるのではないかと思いますが、今日登場したこの2人もまさに今の私たちと似たような状況でありました。なぜなら彼らはイエス・キリストについていけば素晴らしい世界が待っているんだ、そう信じてエルサレムにやってきたんです。いよいよイエス様が支配してくださる世界が始まるかなと思っていたら、なんとあろうことかこの方が捕らえられ、裁判にかけられ、死刑判決が下され、十字架につけられ、息を引き取り墓に葬られてしまうという考えられない出来事が起きたのであります。あれは儚い夢だったかと、もうこれ以上このエルサレムにいてもしょうがない、いやむしろ私たちはキリストを信じる者としてここにいれば身の危険もあると、もう早くエルサレムを去ろう、そして故郷のエマオに帰ろうと考えていた、そういう状況であったわけですね。この二人がエルサレムからエマオに帰るっていうことは、彼らの内面を見るならばキリストに対する信仰から離れることを意味していた。この方についていけば素晴らしいことがあると思ったけれども違ったという落胆から今エマオに向かっているのであります。今日キリストを信じたら良いことがある、そう思ってクリスチャンになる方もいらっしゃると思います。キリストを信じたら良い仕事に就ける、病気も治る、もっと良い生活が待っている、そう信じてクリスチャンになったはずなのに、今このコロナの問題が起きて今までになく不自由になってしまった、なぜこれが早く解決しないのか、そしてそんな中教会に集まることもできなくなってしまった、もしかすると何人かの方々は私にとってキリストを信じるって何だったんだろう というふうに思っている方もいるかもしれません。まさに今日のこの2人の人物と同じような気持ちになっている人もいるかもしれません。今日はコロナ危機の中で問われる聖書信仰というタイトルですけれども、改めてこの2人は自分たちが何をよりどころとしてキリストについていっていたのかっていうことが問われた。そして今日今この状況の中で私たちも何をよりどころにしてキリストを信じているのかっていうことについて問われる出来事であると思います。教会に行くと大好きな友達にも会えるし、楽しい行事もあるから行っていたという信仰だったのか、それとも今日少子でお読みいたしましたけれども、第一ペテロ一章にありました、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉はとこしえに変わることがないと言われている聖書に私は土台を置いて歩いてきたのかっていうことが問われている状況であろうと思います。まさにこの言葉の通りですね。草は枯れます、花は散ります。素晴らしいと思っていた世界がどんどんドアを閉じていってしまっている。しかしそんな中でも変わらないものが一つだけある。それは主の言葉、聖書であるというのであります。そのことが今日私たちも問われていますね。それじゃあ今日のストーリーに入っていきたいと思いますけれども、13節、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。もうお分かりの内容であると思いますが、この日の午後だというふうに先ほど申し上げました。そしてこの日の午前中にまた一騒動あったんですね。先週私たちはマグダラのマリアの箇所を読みましたけども、他に何人かの女たちも墓に行ったら、そこで天使に出会って、ここにはおられません、よみがえられたのですと言われた、弟子たちにも伝えなさいというふうに言われた。そのことが同じルカの24章の5節6節7節8節に書かれています。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。これは天使の言葉ですね。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。イエス様何度もおっしゃったじゃないですか、私は十字架にかかって死ぬけども3日目に復活するって言ったじゃないですか、ということを天使は女たちに思い出させたんですね。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう、と天使は言いました。そう言われて女たちは、あ、確かにそうだ、イエス様そうおっしゃってた、イエスの御言葉を思い出したと書かれています。それでお弟子さんたち大変ですよ、イエス様が復活しましたっていうことを言いに行ったんだけども、それを聞いた人たちはどういう反応を示したかっていうと、11節で、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。失礼な話ですね。また女たち感情的になってたわごと言ってるわっていう感じですね。まあ誰が言ったかでなくて、その内容を見るならば、そうだ確かにイエス様はそうおっしゃっていたなということに思いを馳せればよかったんですけども、そこにまで到達しなかったのであります。この二人もたわごとと思ったんでしょう。それでエルサレムを離れていくんだけれども、14節、二人でこの一切の出来事について話し合っていた。一切の出来事って何ですか。彼らにとっての話題となるのはイエス・キリストのこと以外にありませんね。ああ、あの方がおとといの金曜日に十字架にかけられ埋葬された、でも今朝なんか女性たちが言ってたけども、そんなことはちょっと信じられないな、さあこのままエルサレムに残ろうか、それともエマオに帰ろうかっていうふうに彼らは話し合っていた。同じ町に向かっていくんですから、同じ町出身の二人の弟子だったんでしょうね。 いや、もしかすると後で彼らは同じ家に入っていっているところを見ると夫婦であったという可能性もなきにしもあらず。ところが15節を見ますと、話し合ったり論じ合ったりしているうちに、もう14節ですでに話し合っていたって言われているにもかかわらず、ここで話し合ったり論じ合ったり、皆さんユダヤ人というのはすっごい議論好きなんですね。ユダヤ人が2人集まると3つの政党ができるって言われるぐらいなんですけれども、そのユダヤ人が話し合ったり論じ合ったりっていうのは相当激論を交わしていたんだろうということがわかります。つまり2人の意見は対立していたんですね。どういう対立でしょうか。考えられるのは、1人はエルサレムにいたら危険だから早くエマオに帰ろう、でももう1人はちょっと待って、女たちもあんな風に言ってたんだし、もうちょっとエルサレムに留まって様子を見てみようよ、何言ってんだ、そんなことしてたら我々の命も危うくなるかもしれないよ、でも私は後ろ髪引かれる気持ちがするっていうような、そういうやり取りで話し合ったり論じ合ったりしていたのではないかなと思います。そしてそこにイエスご自身が近づいてきて、復活されたイエス様が近づいてこられて、いつの間にか彼らと一緒に道を歩いておられたというのであります。イエス・キリストが復活した後、40日間この地上にとどまられましたけども、その中で何回ご自身を人々に表されたのかっていう聖書の記述は10回ありますね。その中の5回はこの日曜日当日の出来事であり、残りの5回は残りの日数の中でなされたことなんですが、イエス様がご自身を表された第1号はマグダラのマリア、第2号は複数の女性たち、そして第3号がこのエマオ途上の2人であったわけですね。つまりイエス様は十二使徒に現れたのではない、十二使徒の中に入っていないこの2人、しかももう見切りをつけて信仰から離れようとしている2人に現れてくださり、これから4時間ぐらいにわたって時間を費やして聖書を丹念に解説してくださった。今この状況の中で信仰がぐらついてるなと思っている人がいるとするならば、復活のイエス様は今あなたのところに近づいておられます。16節、しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。よくある話ですね。先週のマグダラのマリアも後ろにおられるのがイエス様だって分からなかったっていう話がありましたけれども、この2人も4時間一緒に喋りながら歩いているにもかかわらず分からなかったっていうんです。こういうことがあるもんですね。これは少し笑い話ですけれども、私が家に帰った時に雅子がちょうど YouTube で私のメッセージを聞いていましてね、そして僕が雅子に話しかけましたら、ちょっと今静かにしてて松本牧師のメッセージ聞いてるんだからって言われて、ここに松本牧師いるんですけどと思ったりですね、あとはまだ教会に行けてた頃、日曜日の朝っていうと雅子は嬉しそうなんですね、今日は教会だ、松本牧師に会える、ここにいるんですけどって思うんですが、くだらない冗談言ってすいません。カメラに向かって冗談を言ってなかなか難しいことだなと思いますけれども、17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですかと質問したんですね。まあ今日であればね、我々の話題って言ったら新型コロナウイルスでしょう。もう何回この言葉ニュースで聞きますかね。もう聞き飽きました。耳にタコできましたよね。でもこれからどうする、どう対応するっていうことばっかりを私たちは話していますね。この時のエルサレムといえば、イエス・キリストというお方が十字架につけられた、でも復活したらしい、墓は空っぽだったという噂が今エルサレムで広がっているということで持ちきりだったのであります。だから誰かが何か話しているとすれば、そういう話題に決まってるんです。それなのに何を話しているんですかって聞いてきたので、二人は暗い顔つきになって立ち止まった。 まあここで彼らの心の様子がわかるような気がしますよね。つまり喜びに勇んでエマオに帰っていくという状態ではない、後ろ髪引かれながらもしかしもういいやこの信仰っていうふうに思っていた、そういう中で話しかけられたから暗い顔つきになったんだろうなっていうふうに思います。顔つきが暗かっただけじゃない、クレオパという方が答えていった。ここで二人の弟子のうちの一人の名前が明らかになります。クレオパという男性ですね。彼の言い方もまたいやらしいじゃないですか。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。すっごくひねくれた言い方ですよね。あなた隠遁生活でもしてたんじゃない、今エルサレムでこの話持ちきりだよ、みんなこの話してんのにそれを知らないなんてあなた何やってたのっていう意地悪な言い方になってますね。心の中が暗いと表情も暗くなり話し方も意地悪になるなっていうふうに思います。まあ、今日そこから喧嘩に発展する人もいるみたいですね。当初このコロナが流行り始めた頃、まっすぐ家に帰ってくださいっていうふうに言われて、お父さんがまっすぐ帰るようになった、家族の絆が強まった、あ、いいことだなと私はその点では思ってたんですけれども、しかしその後のニュースを聞いているとヨーロッパではずっと一緒にいることによる DV がね、ドメスティックバイオレンスが多くなっているんだっていう話を聞いて、わあ残念だなというふうに思いますね。話し方まで意地悪くなっちゃったわけです。でもイエス様はそれでもなおどんなことですかって聞かれたんです。そうすると二人は答えた。さあ、さっき答えたのはクレオパでしたけれども、今度は二人いっぺんに答えているわけですね。イエス様って質問が上手だなと思います。思い出してください、先週のマリアに対してもなぜ泣いているんですか、誰を探しているんですかっていう質問をしました。この二人に対しては何をそんなに話し合ってるんですかっていうことを聞きました。こういう質問に本人が答えることによって、自分は今何にがっかりして何に思い悩んでいるのかっていうことを喋りながら心の中が整理されていくっていうことがあると思うんですけども、イエス様はまさにそういうことをしてくださったんだなと思います。さあ、さっきはクレオパ一人だったのに今度は二人は答えたって書いてます。つまりね、彼らも話したかったんだよね、誰かに話したかった。そう、多くの人たちは今心の中にあるものを話したいと思ってます。聞いてあげてください、余計なこと言わないで、そうだねって聞いてあげていただきたいと思います。彼らの答えた内容は、ナザレ人イエスのことですよ、この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした、素晴らしい方だったんです。でもでした、過去形になってますね。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、望みをかけていました。ここも過去形になっていますね。彼らの望みは何かっていうと、イスラエルをあがなってくださるはずだってことです。これどういう意味かっていうと、イスラエルは当時のローマ帝国のこの時属国になり下がっていた。それは神の民を自負するユダヤ人にとっては許せないことであって、メシアがやってきたら絶対この憎きローマ帝国を打ち倒してくださって我が国家イスラエルを独立国家にしてくださるに違いないというふうに彼らは信じていた。そういう政治的メシアに対する願望があったわけですね。そういうメシアを求めていたにもかかわらず、自分たちの思い通りに動いてくれなかったからがっかりしている。同じように私たちも 私たちの願望通りに神様が動いてくれてないからがっかりするということがあるかもしれません。そればかりじゃなく、そのことがあってから3日目になりますが、さあ何があった？それが先ほどの話です。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです、というあの女性たちの証言があったもんだから、これがなければもうまっすぐエマオに帰ろうと思ったけれども、どうしようっていうふうに思った。でもそこにも彼らの主観が入っていて、御使いたちの幻を見たがって言ってますね。これ幻じゃなくて御使いを見たんです、女性たちは。でも彼らはまた幻覚でも見たんでしょうっていうふうに取ってるから、この内容をそのまま受け取ることができないでいたんですね。それで仲間の何人かが墓に行ってみた。これ先週の箇所にありましたけれども、ペテロとヨハネ。つまり行ったのは女性だけじゃないんだ、男も行ったんだ。そして行ってみた結果確認したんだ。そしたら本当に墓の蓋が開いてたんだ。そして中を見ると雨布が置いてあったんだ。それだけじゃない、頭に巻かれていた布は巻かれたままになっていて、あたかもそれを透き通って出てこなければ出られないような状態になっていたんだということも聞いた。果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというんです。だから余計に心が動揺したわけですね。このままイエス様にとどまるべきか、いやーもうイエス様を信じてもしょうがないからさっさと帰ろうと思うかっていうところで、彼らは揺れ動いていたんですね。ここまでこの二人が話す内容をイエス様はただじっと聞いてくださっていました。しかしここに来てイエス様はついに口を開くんです。それが25節。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。あの女性たちを弁護してくださっていますね。なぜ彼らを信じない？彼らの証言は聖書の預言と一致しているではないかっていうことをイエス様は主張してらっしゃる。さらに続けます。26節。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。苦しみを経て栄光に入る、十字架という苦しみを経て復活という栄光に入る、それはもちろんイエス・キリストがそのように予言していたけども、その前の旧約聖書で繰り返し予言されていた内容ではなかったかっていうふうにイエス様はおっしゃっているわけですね。つまり旧約聖書にはですね、やがて来られるメシアのイメージが描かれていて、そこには相反する2つのイメージがあるわけです。一つは苦難のしもべ、苦しむ者としてのメシア、そしてもう一つは栄光の王としてのメシア。で、これはあまりにもギャップがあるので、どう調和が取れるのかがわからない。で、人間っていうのはそういう場合に自分の信じたい方を信じちゃうのが普通ですね。ユダヤ人にとって自分たちのために来てくださるメシアというのは苦難のしもべであるよりは栄光の王であってほしいと思うから、そっちだけを信じるわけ。逆に私たちクリスチャンは十字架につけられたイエス・キリストをよく知ってますけども、この方がやがて栄光の王としてこの地上に来られるということに関しては無頓着な方も多いかもしれません。27節。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。モーセ及びすべての預言者から始めてっていうのは、これは旧約聖書の呼び方です。聖書全体って書いてる。この時にあった聖書は旧約聖書ですね。つまり旧約聖書の中でご自分についてってことは、メシア救い主に書いてある事柄を、ほらあそこにこう書いてあるでしょ、ほらここにこう書いてあるでしょうというふうに丹念に引用してイエス様は説明してくださったと思うんです。 まあ、どこを引用したってここに書いてませんけども、ある程度予想がつくかもしれません。苦難のしもべという点に関してはきっとイザヤ書の53章を紐解かれたのではないかなと思いますね。五節に、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。つまり、ご自分が何か悪いことをしたためではなくて、私たちの背きの罪のために釘で差し通され、私たちの咎のために砕かれた。私たちの身代わりとなって苦しまれる苦難のしもべのイメージがここに描かれています。さらに6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。だから、あの十字架というのはただ何かの間違いで起こっちゃった出来事でもなければ、イエス・キリストが弱くて捕まったんでもなければ、逃げられなくて十字架にかかったのでもなくって、もう聖書に予言されている通り、それは私たち人類の罪の身代わりとして死ななければならないということが予言されている通り、しかしここで終わらないんだと。詩編の16編10節、これはメシア予言でありますけれども、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。まあ、イエス様がここを引用されたかどうかわからないけども、ほら、メシアは黄泉に捨ておかれずと予言されてるでしょう。だから、復活するというのは聖書の予言通りなんだよっていうことを、丹念に説明した歩きながら、二人は聞きながら、徐々に徐々に彼らの目が開かれていったのであります。この時ほど、エマオよ早く着きたくないと思った時はなかったかもしれませんね。ところが歩いてますからね、時間が来れば着くわけです。28節、彼らは目的の村エマオに近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。またイエス様って役者がうまいなと思いますけれどもね。あ、お二人はこちらで宿泊ですね、私はまだ先に行きますんで、みたいなことをイエス様はおっしゃったんでしょう。それはね、きっと二人がもっと学びたいかどうかを確認するためであったのではないかなと思います。二人はもう 3,4 時間聞いてんだけども、もっと聞きたい、もっと聞きたい、そう思ったんです。ですから、ちょっと待ってください。29節、それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろほら見てください、日が暮れてますよ、夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、これ以上旅を続けたら暗くなって危険です。無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。ぜひ我が家にお泊まりください、晩ご飯出します、明日の朝ご飯出します、それから出発したらいいじゃないですか。あそこまでおっしゃっていただけるならば、お言葉に甘えましょうということで、イエス様は彼らの家に入っていったわけです。イエス様お客さんですよね。ところが30節、彼らと共に食卓に着かれると、すぐ夕食の準備しますので、はい、夕食の準備できましたってなった時に、イエスはパンを取って祝福し、これは一家の主人がする役割でしょう。いつの間にかイエス様がこの一家の主人になってるんですよね。そしてその祝福の祈りっていうのは、もうイエス様がいつもパンを祝福して祈る時の祈りっていうのは決まっていました。この弟子たちも何度もそれを聞いていたでしょう。そしてそれを裂いて、はいって彼らに渡された時に、彼らの目が開かれ、あ、イエス様だ。ずっと私たちが気づかない中でも4時間も丁寧に御言葉の解説をしてくださったこの方は、イエス様だって分かった途端に、イエスは彼らには見えなくなったと書かれています。まあ、先週のマリアの場合は、イエス様がマリアって名前を呼んだ時にラボに気がついたんだけど、今日の二人の場合はパンのための祝福の祈りをして分かち合った時、このイエス様の何回も聞いたあの祈りを思い出したかな、それとも分かち合うときにスッと伸びたときに、その手首にある釘の跡に彼らの目が止まったのか、そこは分かりませんけども、イエス様だと分かった。そうするともう二人にとって イエス様は見える必要はないんですよ。見えなかったとしてもこの方は復活して生きておられて、いつも私と一緒にいてくださるんだということが分かったから、もう見える必要がない。その時に二人は、さっきまでもう熱中してたから忘れてたんだけども、やっと自分の心を客観視できるようになったんですね。32節、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださっている間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。お前どうだった？いや僕もそうだよ、私もそうだよ。本当にあの解説を聞きながら、そうか、これって想定外の出来事じゃない、聖書にちゃんと書かれている通りのことじゃない、神様にとって想定外なんかないんだ、こんなにもう絶望のどん底と思ったけども、そこから必ず脱出の道がちゃんとあるんだっていうことが分かってきて、その希望の光が見えた時に私の心も燃えていたよっていうことを二人で確認した時に、二人は、33節、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、つまり彼らはすぐにエルサレムに戻った。これはどういうことかっていうと、信仰に立ち返ったということです。ああ、エルサレムからエマオに帰ってくるのは間違いだった。キリストに対する信仰を捨てるのは間違いだった。この方に留まっているならば、ここから素晴らしいストーリーが再開されるんだっていうことを彼らは確信したから戻って行ってみたら、そこはそこで盛り上がってたわけですね。本当に主は蘇ってシモンにお姿を現された。さあ、先ほどこの日曜日にイエス様が復活の体を示したのは5回だったと言いましたけども、1回目がマグダラのマリア、2回目が複数の女性たち、3回目がエマオ途上の2人、そして4回目がシモン・ペテロですね。その話で盛り上がってたわけです。そこで彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。実は僕らもイエス様に会ったんですよっていうことで、自分に与えられた証をここで皆さんに分かち合って、皆さんの励ましになったんですね。私たちは今教会で一緒に集まることができないんですけれども、しかし次回私たちがもう一度教会に集まった時に、どういう状態で集まるか、より信仰が強められた、このコロナ大変だったけども、でも私はこの期間にもっと聖書のことをよく理解した、聖書に対する信仰が強まったと言いながら集まってくることができるならば、なんと幸いなことかなと思いますね。今日は危機という言葉を使いましたけども、よく言われますね、危機っていう漢字は危険の危と機会、オポチュニティ、チャンスの危と2つ合わさっています。すなわち危険な状態なんだけども、それはチャンスである、まあ、ここからピンチはチャンスという言葉が出てくるんでしょうけれども、この2人にとってこの日は自分の信仰を失うかもしれない非常に危険な状態になったんだけども、そのことが逆に、ああ私たちの信仰は間違ったところにあった、自分の勝手な思いにあった、そうではなくて私たちの信仰は聖書に置かなければならないっていうことがはっきりと分かって、聖書信仰が強められるチャンスになったんだなと思います。今日このメッセージを聞いてくださっている方の中に、まだクリスチャンではないという方もいらっしゃるかもしれない。そして信仰信仰って言われるけども、私は特に信仰なんか持ってませんという方もいらっしゃるかもしれません。でも考えてみてください。人間っていうのは信仰がなければ生きられない、まあ、この信仰っていうのは信頼に変えてもいいですけどね。信頼がないと生きられない。あなたは今椅子に座ってますか？その椅子があなたの体重を支えるっていう信仰を持ってるから座ってんですね。レストランに行って出された食べ物、いちいち毒味もしないで食べてますか？それはこの食べ物は大丈夫という信仰があるから。タクシー乗った時に目的地にちゃんと連れてってくれるって思ってますか？それはタクシーに対する信仰。 悪い奴が私に対して何か企てても警察が守ってくれるという警察に対する信仰がありますか？私たちは信仰がなければ生きていけないわけですね。しかし今このコロナ危機の中にあって、私たちが普段当たり前だと思っていたその信仰が揺らぎつつあるのではないかなと思います。皆さんどうでしょうか？コロナ危機の中で問われる信仰、私は政府のリーダーに信頼してます、あの人たちのやることは間違いない、だから大丈夫という信仰、またはうちの国は医療水準が非常に高いから、もしかかったとしてもちゃんと治してくれますという信仰、または私の銀行の預金残高これだけありますから病院に入院しても大丈夫ですから心配ありませんという信仰、または私は普段から健康だし持病もありませんから大丈夫ですという信仰、今まで私たちが頼りとしてきたこのような信仰が今音を立ててグラグラし始めている時ではないかなと思います。今この時に私がこれから一生安心して信頼しても絶対に裏切られないものとは何なのかっていうことについてお考えになるのは素晴らしいことじゃないかなと思いますね。今日私が心からお勧めしたいことはこの聖書に対する信仰です。すごい本ですね。この聖書の中にたくさんのことが書かれているんですけども、でもそんな分厚い本読めません。確かにそうでしょう。ですから今日はこの聖書の中で最も大切なメッセージとされている福音を一言でお伝えしたいと思います。この聖書の中に書かれている一番大切なメッセージ、それはイエス・キリストはあなたの罪を背負ってあなたを愛してあなたの身代わりに十字架で死んでくださった。確かに墓に葬られたけども、この方は3日目に復活した。だからこの方に信頼する者は決して失望させられることがない。これが聖書の福音のメッセージです。今日の2人の弟子たちは最初それが分からなかった。キリストは十字架で死んだ、なんで死んだんだ。でも徐々に分かってきた。それは私の罪のためだった、私を愛するゆえだった。そしてその後にこの方はよみがえって今も生きておられて私と一緒に歩いてくださる。この信仰がこれから彼らを強くしたんですね。明るい未来に向かって進ませる原動力となったわけです。さあここまでお話ししながらですね、どうしてイエス様はあのイースターの日曜日の午後の時間全部使ってこの二人の弟子たちに聖書を解き明かしてくださったのかなっていうふうに思います。まあ、私たちが知っている弟子はクレオパっていう人だということを先ほど申し上げましたけれども、実はこのクレオパっていう人は後に非常に重要な役割を果たす人なんですね。まあ、イエス様はそのことをご存知だったからこそここまで聖書を解き明かしてくださったのかなと思いますが、エルサレムの初代教会、そこの最初の監督になったのはイエス様の肉の弟であるヤコブでありました。しかし彼が殉教した後に第2代目のエルサレム教会の監督になったのが今日登場したクレオパだったんです。そしてその時に紀元66年、ユダヤ人はローマに対して反乱を起こしました。でローマはすぐに鎮圧しようとしてヴェスパシアヌスっていう将軍を紀元67年に派遣するんですね。さあエルサレムを滅亡させるのに手っ取り早い方法は何かって言ったら包囲することです。エルサレム、これは城壁に囲まれた町なんですね。そこを完璧に包囲して猫の子一匹入れない出られないっていうふうにすると彼らの中に食料が入らない、中の汚い汚物を出せない、衛生管理もおかしくなる、もう待ってるだけでそのうち中の人間は滅びてしまうという包囲網を作ったのであります。その時エルサレムの中にいたのはこのクレオパ、またはそこにはイエス・キリストを信じるユダヤ人たちもたくさんいたんですね。 実際に2万人いたって言われておりますけれども、そのままだったら出られないんです。死んでしまうんです。どうしたらいい。ところがその時に大変なことが起きるんですね。ローマ本国で皇帝ネロが自殺します。これが68年の話です。そして69年にローマで政変が起きますので、この時の将軍ヴェスパシアヌスは一旦エルサレムの包囲網を解いてローマに帰るんです。そして今度はヴェスパシアヌスがローマの皇帝になるんです。そして自分の息子のティトスを派遣してもう一回エルサレムを包囲して滅ぼしてこいという話になったわけですね。実はこのことはイエス・キリストが予言しておられました。イエス・キリストは弟子たちに対して、今あなた方が見ているこの神殿の石は他の石の上に乗ったままでは絶対終わらないよ、全てが崩される時が来るよって言った時に、弟子たちはびっくり仰天して、いつそんなことが起きるんですかというふうに問うた。イエス様の答えはこれであります。これはイエス様が語られた時から40年後にまさに文字通りに起こった予言なんですけれども、ルカの21章20節、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。さあ、都の中にいる人たちはそこから立ち退けってイエス様おっしゃったんだけど、立ち退こうにも包囲されてるから立ち退けないじゃないですか。でもクレオパはイエス様から聖書信仰を教えられたんです。イエス様が立ち退けっておっしゃったんだから、絶対立ち退ける状況がこの後必ず来るはずだとその時を待ち望んでいた。そしたらローマで政変が起きて、ヴェスパシアヌスが一旦そこの包囲網を解いた。今がチャンスだ、さあ逃げろっていうふうにイエス様を信じる、このイエス様が予言された言葉を信じる者たちをリードして導き出したのがクレオパだったんです。その結果、エルサレムにいる2万人のイエスを信じるイエスを信じるユダヤ人は全員救われて、そして山へ逃げよう、これはヨルダンの北の方にあるペラっていう町ですね、そこに彼らは逃げていった。でも他の人たちは、この言葉を信じない人たちは、おお、ローマが去った、よかったよかった、これで安心、このままここに住んでようと思って住んでたら、ティトスがやってきて包囲して滅ぼしたってことなんです。だから残ってちゃいけなかったんです。イエス様が言われた通り逃げなければならなかったんです。そのことをしっかりとリーダーシップを持って発揮してくれたのがこのクレオパでありました。22節、これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。イエス・キリストをメシアであるということを否定した民に対する神の身怒りだと。しかしイエスを信じる者たちはそこから逃れることができた。24節、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ。皆さんご存知ですね、紀元70年に100万人のユダヤ人が殺されたんです。残った者たちは捕虜になってあらゆる国に連れて行かれた。これ以降の話は知ってますね。ユダヤ人は世界中に散らされ、流浪の民となったのであります。異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますというふうにイエス様は予言された。これは比較的短い期間の予言ですね。紀元30年に予言して紀元70年に実現した。そしてこのイエス様の予言をそのまま信じていたクレオパは、あの素晴らしい役割を果たすことができたわけですけれども、さあ、紀元70年に滅んだエルサレムどうなりましたか。先ほど冒頭に申し上げたように、聖書には世界中に散らされたユダヤ人が戻ってくるという予言がある。その予言の通りに 戻ってきた、イスラエルは再建された、1967年にエルサレムはユダヤ人のものとなった。聖書の予言ってすごいですね。そう考えますと、今回のコロナの問題も神様にとって想定外なんかではありません。この後の時代についても聖書は予言を与えています。ということはこのまま終わらないんですね。このコロナによって人類は滅亡するというシナリオはないんです。必ずどういう方法かわからないけども、これを乗り越えた上で、まだ成就していない聖書予言が成就する必要があるわけですね。そしてイエス・キリストが帰ってこられて、素晴らしい世界をこの地に樹立してくださるというのであります。私たちはどういうルートでそこに到達するかはわからないにしても、結果は知っている、最終的にこうなるということは知っている。しかし今目の前でこれだけのことが起きていますから、私たちも不安になったり恐れたり、どうなっちゃうのかなと思ったりするけども、もう一度聖書に立ち返るならば、いやいや、このまま滅びることはない。どういう方法かはわからないにしても、神様は必ずこれを乗り越えさせて次の段階に至らしめてくださるんだということは知っている。聖書に信頼を寄せるときに、私たちの確信は揺るがされることがないのであります。今回のコロナの問題で改めて、私たちは実は何に信頼していたのかっていうことが問われていますね。証しに帰りましょう。第一ペテロ1章24節から25節。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。世の中は変わります。しかし絶対変わらないもの、主の言葉、これに信頼を置く者は決して失望させられることがありません。この時期にこの聖書に対する信仰をさらに固くするものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日はイースターの日曜日の午後の出来事をルカの24章から読みましたけれども、あの二人の弟子たちの姿、まさに今日の私たちの姿であります。私たちも信仰が揺れたりぐらついたりということがありますけれども、逆にこのことを通して実は私は何に信頼していたのかということが明らかになりました。天のお父様、どうかあなたがこの時をも用いてくださって、これまで聖書に興味を持たなかった方々が、聖書ってすごい本だ、学んでみようという気持ちになりますように、導いてくださいますようにお願いをいたします。そして最も大切な福音のメッセージを受け入れることができるように、そして永遠の命を自分のものとすることができるようにお導きください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。